暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市公民連携推進課の大平さんに公民連携について教えていただきたいと思います。それでは大平さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。まあ、公民連携、二戸市役所の部署のお名前でも何度も聞いているんですけれども、はい、そもそもなぜ公民連携なのかっていうところについて今日はお話ししていただくということで、はい、はい、それではまずは公民連携基本計画について教えてください。
はい、市では、平成4年度から宝を生かした美しい街づくりを進めておりまして、地域にある宝を市民が発掘して磨き上げて、その価値を広く伝え街づくりに生かすという取り組みを行ってきました。公民連携基本計画については平成30年6月に策定しまして、人口減少や高齢化などの社会情勢が変化する中で、行政と民間がそれぞれの役割を担いながら、地域の経済が良くなる、住んでいる人が安心して暮らせるなど、持続可能な地域を作ることを目的に、策定されたものであります。
はい、地域にある宝ということで、はい、例えば二戸だと浄法寺漆とか、はい、そういったものですよね。
はい、浄法寺漆とか、さまざま、天台寺だとかですね、さまざまな、ものがあります。はい、
はい、そういった宝を、磨き上げて価値を より広めて、住んでいる人たちがより良い暮らしができるようにというところで、策定された計画なんですね。はい、そして、続いてが、公民連携事業を進める上での背景などをこちらも教えてください。
はい、これまでのまちづくりについてはですね、主に行政の方が、主導して、まちづくりを行ってきたわけですけども、人口減少だとか、高齢化など社会情勢が、変化している中で、行政と民間の方が、責任や権限を持ってそれぞれ役割を担っていかなければならない時代となってきています。さまざまな社会情勢の変化など、地域の課題を解決し持続的なまちづくりを進めていくためには、それぞれがですね、お互いが役割分担をして連携して取り組んでいく必要があるというふうに考えております。
なるほど、確かに行政だけが頑張っても市民だけが頑張ってもどっちかだけだと意味がないですもんね。
そうですね、お互いが、協力し合いながらというところで、やっていければなと思っております。
はい、そして二戸市の公民連携の方向性や方針などはどのようなものになっているのでしょうか。
はい、これまで、市民が大切に守り続けてきた、二戸の宝をですね、生かして、二戸で暮らす市民と、来訪者来る方にですね、楽しみのある日常を届けて新しい産業が生まれて、住んでよし、訪れてよしの街づくりを、目指していくものです。さまざまな、問題を抱える中で、市が抱える課題の解決を、解決するためのですね、手法としてその公民連携を、導入するというものになります。 まあ、これから先、限られた予算だとかの中で、持続可能な地域を作っていくためには、地域の宝だとか資源を生かして、観光産業の活性化だとか、交流人口の拡大、地域経済の循環促進など、地域にお金がですね落ちるような仕組み作りが必要だというふうに考えております。
はい、いろんな宝が二戸にはありますけど、最近だと特に日本遺産に登録された浄法寺漆だったりとか、今年はあれですね、相馬大作とか、田中らて愛吉の、そういったさまざまな記念行事などもありますので、そういったところを通してもっと盛り上がっていけばいいですね。
あ、そうですね、今年は本当に相馬大作の没後200年の、記念の年になりますので、まちづくり会議という組織の方でも、さまざまな関連事業をですね行う予定としております。
こういったものが二戸市の公民連携の方針となっているということで、それでは続いて公民それぞれの役割について教えてください。
はい、行政と民間にはそれぞれ、役割があるわけですけども、この公民連携事業での役割としましては、民間は行政サービスを、持続可能にしたり地域の価値向上を、させるための、パートナーとなります。
はい、
行政の役割としましては、今の民間が、ビジネス等をしやすい環境を整えるということなど、支援を行っていくということで、民間の方が、主体となって行政は、それを支援していくというような役割になるかと思います。
なるほど、そういうことなんですね。確かに二戸でも新たに事業を始められたりという方もだんだん増えてきているんですかね。
あ、そうですね、今コロナの状況というのもありますけども、若い方々もですね、そういった地域の方から、いろいろとこう新しい分野でこう活躍していくという方もいらっしゃるかと思います。
そして改めて公民連携とはこちらも教えてください。
はい、公民連携については、行政と民間事業者が連携して、地域課題を解決するための手法ということになります。市では、地域の宝を活用して地域が稼ぐための手法として、公民連携事業を行うということになります。
はい、公民連携、言葉だけだとずっと、何回も聞いていたんですけれども、こういった役割などがあるということで、それでは続いてなんですけれども、公民連携事業の重点3地区について伺っていきたいと思います。ではまずは公民連携推進区域の設定について教えてください。
はい、公民連携基本計画の中でですね、重点とする地区を設定しておりまして、一つが金田一温泉周辺地区、九戸城跡周辺地区、天台寺周辺地区の3地区を公民連携推進地区として設定をしております。それぞれの、二戸の宝を生かした活性化の方向性を定め、その宝をですね通じて地域の魅力を向上させるという目的でこの3地区を設定しているものです。
はい、金田一温泉地区もカダルテラス金田一ができてより一層盛り上がっている感じがありますね。
そうですね、はい
はいはい、その他九戸城跡でも今年はラジオでウォーク開催されますし、天台寺周辺もさまざま清掃活動なども毎年行っていますもんね。そういったところが、公民連携推進区域となっているということです。それではこの後まだまだ重点3地区についてお話を聞いていきたいんですけれども、ここで一旦番組ブレイクタイムとさせていただきます。この時間では職員の皆さんに今一番聴きたい曲や好きな曲などを伺っていましたが、大平さんは曲は今日は何にしましょう。
はい、すいません、今日はお任せでお願いします。 すいません。
なるほど、わかりました、はい、なんかこういうジャンルよく聞くとかありますか？
ジャンルですか。そうですね、まあいろいろ本当に広くというか、うんうん、まあ、あの自分の子供たちが聞いているものをこうよくなんていうんですかね、まあ、1位2位というかランキングに入っているようなものを、はい、うん、まあ、よく聞いたりしてます、はい、
なるほど、はい、分かりました。じゃあ私の方で選んで、はい、お届けしたいと思います、
はい、お願いします。
こちらの曲お送りします。
いつだって大丈夫、この世界はダンスホール、君がいるから愛を知ることがまたできる、大好きを歌う。誰かいる、それに甘えすぎてる、どこかできっと僕のことを恨んでる人がいる。ため息を吐いて吸って吸って吐かれては幸せを見逃してるけど、きっと結構ありがち、
お送りしたのはミセスグリーンアップルダンスホールでした。
それではここから後半に移りたいと思います。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここからは、先ほど前半の終わりでも話していただいた、公民連携事業重点産地区を細かく、お話聞いていきたいと思います。それでは産地区のエリアビジョンについて、まずは錦帯地温泉周辺地区から教えてください。
はい、それでは最初に錦帯地温泉周辺地区のエリアビジョンになりますけども、こちらはあの古くはですね、南部藩の、湯治場として栄えまして、昭和50年代の最盛期には、20軒以上のですね旅館がありにぎわいを見せておりましたけども、まあ、旅行の多様化だとか、後継者問題、施設の老朽化などによって、現在は6軒ほどとなってしまいまして、まあ、あの錦帯地温泉センターもですね、まあ、今かなりテラスになったわけですけども、まあ、その建て替えっていうのが課題となっていたわけであります。
そうなんですね。昔は20軒以上あったんですね。
はい、そのようです。はい、
あ、そうなんだ。
エリアの整備につきましては、豊かな自然や食材といった強みを生かし、まあ、周辺の旅館や農家との連携を図りながら取り組みを進めるもので、錦帯地温泉センターの建て替えを中心とした温泉と地域の融合によるまちづくりを、進めるということでエリアビジョンを設定していたものです。
はい、こちらが錦帯地温泉周辺地区のエリアビジョンということで、まあ、カダルテラスを今は中心として、その周りの温泉施設も盛り上げていこうというイベントがもうほぼ毎月のように行われている印象がありますね。
そうですね、いろいろ、まあ、カダルテラスさんの方を、まあ、メインにしてですね、そこで、まあ、イベントいろいろやっていただいております。
はい、はい、そしてじゃあ続いては九戸城跡周辺地区についても教えてください。
はい、九戸城跡周辺地区になりますけども、九戸城は、戦国時代の豊臣秀吉最後の合戦場となった、九戸正実の居城で、本丸の石垣は、蒲生氏郷により作られたものとされておりまして、東北最古とされております。これまで、土地の固有化だとか発掘調査などによりまして、市の中心部にありながら、まあ、有効に活用されておりませんでした。エリアの整備につきましては、市が進めている九戸城跡関連施設の整備と合わせて、九戸城や九戸正実の魅力の発信だとか、 町並みの魅力向上につなげるため、九戸城跡の整備と連動した史跡を核とした リノベーションによる町づくりを進めることとしております。
はい、九戸城跡も私ちゃんとその周辺を歩いたのが、はい、今年に入ってからで、はい、それまで、はい、正直ラジオを始めるまではそこまで意識していたわけではないんですけど、よくよく周辺歩いてみると、あ、こういうものだったんだってすごく勉強になりますもんね。
はい、そうですね、うん、はい、まあ、広い敷地になりますので歩くとやっぱりなかなかこう、まあ、本当に散歩になるというか、うんうん、いろんな散歩されている方もたくさんいるのかなと思ってます。はい、
はい、まあ、そこも周辺ももっと盛り上がっていくといいですよね。はい、それでは続いて天台寺周辺地区、こちらも教えてください。
はい、3地区目になりますけども、天台寺周辺地区になります。天台寺は、1000年以上前に行基が開いたお寺で、浄法寺塗の起源も天台寺の僧侶が小山五基として使用したことが始まりとされております。二戸市が国内の生産量の7割を占める漆につきましては、平成27年に国宝や重要文化財に国産漆を使用する方針が示されたことから、漆の需要が、増えまして、漆の増産が課題となっております。エリアの整備につきましては、日本一の漆の生産地であることや、天台寺などの背景を生かしながら、歴史民俗資料館だとか文化財収蔵庫、適正社などの施設と連動した観光、それから街中へ、人が流れるためのにぎわいの創出など、地域経済が循環する街づくりを進めることとしております。
はい、天台寺周辺では去年ラジオでウォーキング開催されたりとか、
はい、
私も今年ちょっと参加したんですけど、浄法寺の七夕祭り、
はい、
なんかそういったものでイベントを携わって、すごく街がにぎわっていると、やっぱり嬉しいなって感じますね。
そうですね、まあ、天台寺の方に来ていただいて、まあ、天台寺とか適正社の方に来ていただいたお客さんが、まあ、そういった街中の方にですね、こう流れるような形の、まあ、仕組みになってくればいいのかなというふうに考えております。
はい、漆の方もあれですよね、地域おこし協力隊の皆さんもすごく活躍されてますもんね。は
い、そうですね、私前に漆産業課にいたんですけども、はいはいはい、まあ、漆の方もですね、本当に全国各地からですね、まあ、漆かきの方、それから塗りの方もですね、いろんなところからこう来ていただいて、まあ、生産製造だとかに関わっていただいているような形になってますね。はい、
いろんなところから注目されていますもんね。はい、はい、それでは重点産地区、今紹介していただいたものなんですけど、具体的な取り組みの状況について教えてください。
はい、まず最初に金田一エリアについてですけども、こちらは3地区の中で最も取り組みが進んでいる地域になります。まあ、皆さんご存知の通り、今年の3月に、カダルテラス金田一がオープンしたところです。金田一エリアの事業につきましては、新たに町づくり会社を、立ち上げまして、公園の利活用を進めるための、まあ、パーク PFI 制度というものを活用して、まあ、国から補助金をもらったりですね、まあ、エリアの核となる公園と温泉施設の、一体的な整備を行ったところでございます。オープンしてから、まあ、約半年が経過したところですが、まあ、隣接する公園やプール、テラスなどを活用して、まあ、音楽イベントだとか、まあ、カヤックだとかヨガ、サウナ、アウトドア体験、ブルーベリーの収穫体験など、本当に地域のですね、宝を活用したいろんなイベントが行われております。
はい、今年は湯田音博も開催されましたもんね。
あ、そうですね、はい、3年ぶりとなりますけども、まあ、2日間ですね、湯田音博が開催されて、本当にたくさんの人でに来ていただいたなというふうに思っております。
私もこちらの方のイベントにも参加したんですけど、すごくにぎわっていて、
はい、そうですね、うんうん、はい、
2日間とってもなんか皆さん楽しそうだったなっていう、
は
い、
天気も良くて、はい、
そうですね、はい、はいはい、 そして九戸城周辺地区についてはいかがでしょうか。
はい、九戸城周辺地区につきましては、九戸城跡とその背景にある歴史を核として、市民が誇りとして、来た宝を生かしながら人の流れと賑わいを作ることを目指しております。これまで地域の構想を考えるときには、新しい視点と発想を持つ若い方々を主体にワークショップなどを行っております。エリアの中心となる九戸城跡の整備につきましては、昨年度からですね、整備計画によりまして、市民の憩いの場となる歴史公園としての整備に入ったところで、裁判所通りからのアクセス変更だとか、あとエントランス広場の整備などを進めてきたところです。はい、さらには、県の工事になりますけども、岩屋橋の架け替えなども進められておりまして、令和5年度に、供与開始となる見込みとなっておりまして、裁判所の移転の方も、予定しておりまして、周辺のですね、整備を今後進めていく予定にしております。
はい、あの辺の地区は本当に整備がどんどん進んでいて、なんか通るたびになんか変わるような、そんな印象がありますね。
そうですね、はい。具体的には今後、本当に皆さんのこう、市民の方の意見を聞きながら、どういうふうにしていくかというようなですね、構想を今後、地域に入りながらこう進めて いければなというふうに考えております。
はい、そして九戸城跡でもさまざまイベントも行われてますよね。
はい、はい、そうですね。はい、7月には、九戸城跡で、九戸城跡でやる予定だったんですが、ちょっと天気が悪くて、ガイドハウス、ガイダンス施設の方で、やったんですけども、月を見る会だとかですね、合わせて、裁判所通りの方で、縁日のイベントなども開催してですね、本当にあの賑わいを創出する取り組みをですね、行ってきているところです。
はい、今後はなんかどういった事業構想などがあるのでしょうか。
今後は先ほども話したようにですね、どういうふうなその地域エリアにしていけばいいのかっていうところを、考えるその事業構想を作っていかなければならないわけですけども、九戸城に思いを持って活動されている方々だとか、関係者の方々と、本当に相談しながらですね、いろいろお話を聞きながら、そういう、事業の構想作りというものを、進めていければいいのかなというふうに考えているところです。
そうですね。そして天台寺周辺地区についても教えてください。
はい、天台寺周辺地区になりますけども、こちらは日本一の漆と天台寺を生かして、交流と賑わいを作ることを目指して町づくりに取り組んでいるところです。令和2年度に漆かき技術がユネスコ無形文化遺産に登録され、日本遺産の認定となり、二戸市が世界に誇る漆文化とつながりの深い天台寺や安比川流域の歴史と絡めて一体的に展開することで、見せる学べる場として整備を進める予定としております。エリアの区分につきましては、天台寺参道入り口より先は天台寺の歴史を伝えるゾーン、適正者や文化財収蔵庫を中心に参道までは、漆の魅力や価値を伝えるゾーンとしておりまして、事業構想の検討を町内で進めているところでございます。
そうなんですね。天台寺も何度か訪れたことあるんですけど、すごくやっぱりいい素敵な場所だなって感じますね。
そうですね、やっぱり育才のアジサイだとかですね、そういったものが本当に見どころというか、になるのかなと思います。
はい、天台寺の歴史を伝えるゾーンについてはいかがでしょうか。
はい、こちらの方は天台寺につきましては、360年ぶりに、改修された本堂と仁王門などに加えまして、寂聴さんのですね、雰囲気を感じられるアジサイの植栽などによる景観づくりなど、来ていただける方の受け入れにふさわしい環境整備が大事だと考えております。
はい、先ほどもちょっとちらっとお話したんですけど、地域の皆さんが一体となって清掃活動なども行っているじゃないですか。はいはい、なんかそういう ところから徐々に良さとかが広がっていくんだろうなって。
そうですね、うん、はい、春とですね、まあ、秋に、クリーン作戦というか、うんうん、環境整備を行ってるんですけども、やっぱり年々ですね、まあ、参加される方が、まあ、地域の方々が、まあ、こう増えてきているというような状況になってます。
やっぱりそうなんですね。どんどんみんなでやっぱり守っていきたいですもんね。
そうですね、はい、
はい、その他はいかがでしょうか。
はい、次にですね、漆の魅力や価値を伝えるゾーンにつきましては、文化財収蔵庫の改修によりまして、まあ、漆を深く学ぶということと、あとは日本遺産ユネスコ無形文化遺産の価値を一体的に体感できる、まあ、拠点としての整備を進めていければなというふうに考えております。あとは漆かきのですね、を支える道具作り、
うんうん、
鍛冶だとかですね、そういった、ものの工房の整備だとかというものも、まあ、今後検討して進めていければなというふうに考えております。
はい、まあ、こういったところも本当に市民の皆さんと一緒になってどんどん良くしていきたいですね。
そうですね、はい、まあ、今後は天台寺や、まあ、漆を感じられるエリアを、まあ、実現していくために、まあ、市民の皆様と、まあ、地域とですね、一緒になって、まあ、事業の構想というものを、まあ、作りながら一緒にこう進めていければなというふうに考えております。
はい、ということで、今回は公民連携についてさまざまなお話ししていただきました。しっかりと二戸の宝をもっと学んで、なんか私もいろいろラジオを通したりして伝えられたらなって改めて感じました。はい、すごく勉強になりました。今日は、公民連携推進課の大平さんにお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は公民連携について教えていただきました。二戸にはたくさんの宝があります。二戸市では宝を生かした美しい街づくりを平成4年度から進めています。これからも市民と行政が協力して地域の宝をさらに磨き上げ、より良い暮らしやにぎわい創出につなげていきたいですね。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。